さあ、それでは今日は早めにですね、そのメッセージに入っていきたいと思います。今週の聖書箇所はローマの信徒への手紙第9章の19節から29節、朗読します。ところであなたは言うでしょう、ではなぜ神はなおも人を責められるのだろうか、誰が神の御心に逆らうことができようかと。人よ、神に口答えするとはあなたは何者か、作られたものが作ったものにどうして私をこのように作ったのかと言えるでしょうか。焼き物師は同じ粘土から一つを尊いことに用いる器に、一つを尊くないことに用いる器に作る権限があるのではないか。神はその怒りを示し、その力を知らせようとしておられたが、怒りの器として滅びることになっていた者たちを寛大な心で耐え忍ばれたとすれば、それも憐れみの器として栄光を与えようと準備しておられた者たちにご自分の豊かな栄光をお示しになるためであったとすればどうでしょう。神は私たちを憐れみの器としてユダヤ人からだけでなく異邦人の中からも召し出してくださいました。ホセアの書にも次のように述べられています。私は自分の民でないものを私の民と呼び、愛されなかったものを愛されたものと呼ぶ。あなたたちは私の民ではないと言われたその場所で、彼らは生ける神の子らと呼ばれる。またイザヤはイスラエルについて叫んでいます。たとえイスラエルの子らの数が海辺の砂のようであっても、残りの者が救われる。主は地上において完全に、しかも速やかに言われたことを行われる。それはまたイザヤがあらかじめこう告げていた通りです。万軍の主が私たちに子孫を残されなかったら、私たちはソドムのようになり、ゴモラのようにされたであろう。以上です。この第9章に入って4つ目のメッセージということになります。パウロはこの章の中で何を語っているか、それはユダヤ人の救いということについてパウロは語っているわけですね。神様に選ばれたはずの神のためユダヤ人が一体どうなってしまうんだろうかと。神様が使わした救い主イエス様を十字架につけて殺してしまうようなことさえしてしまった、神様が立てた計画は失敗に終わったんだろうかっていうね、まあ、そういう疑問ですね。まあ、福音をちょっとでも知った人々の中に湧き上がるであろう、これだからある意味で信仰者の中に湧き上がるであろう、そういう、率直な疑問にパウロはこの9、10、11章の中で答えようとしてるわけですね。そしてそのためにパウロが、していることは、これまでも何度もしてきたように、パウロはそのここでもこの人々の心に湧き上がるであろうその疑問、それをちゃんと汲み取ってね、そしてそれをちゃんと言葉に表して、こういうことだろうかってね、問いかけてそれに答える、そういう形でこの9章でも答えてるんですね。すでにもう1節から学んできてますが、今日は29節までのところなんですけど、1節から29節の中でパウロは3つの問いかけをしてるんですね。1つ目は6節、神の言葉は無効になったんじゃない、なってしまったんじゃないだろうか、無効になったわけではないと、まあ宣言してるわけですが、そういう問いかけで答えてる。14節には神様に不義があるんじゃないだろうか、神様が間違ってんじゃないだろうかっていう、そういうもっと率直な意見ですよね、疑問ですよね、それを取り上げて答えている。そして19節、今日読んだところでは、なぜ神はなおも人を責められるのだろうか、誰が神の御心に逆らうことができようかと。これ一見読むと殊勝な言葉のように聞こえるんですけど、まあ、ある意味ではこれもう開き直っちゃってる、神様が決めたんじゃしょうがないじゃんって、何したって無駄なんだって、でも神が決めたんなら、なんで神様が私たちを責めることができるんだろうかっていうね、もう完全な、まあちょっと開き直ったでも言っていいぐらいの疑問をここで投げかけているんですね。そしてこの3つの問いかけに共通しているのは何でしょうかね、皆さんね。それは全部人間の側から神様のなさっていることは本当にふさわしいことなんだろうか、私たちが信じている神様らしいことなんだろうかと人間の側から問いかけているということなんですね。なんでそんな問いかけ、問いが、疑問が生まれてくるのかっていうと、これ具体的に確認しておきましょうね。例えば前回あのファラオの話を読んだと思うんですね。17節のところでエジプトの王様ファラオについて神様が言った言葉が記されていましたけど、 旧約聖書の中でエジプトの王様ファラオといえば、あのイスラエルの民、神の民を弾圧して奴隷のように扱って苦しめた王様ですよね。なんとかその王様から逃れたいと思って、まあ、神、あのイスラエルは祈っていたんですが、その祈りに応えて神がモーセを立てて、そしてエジプトを脱出させようとしたんですが、私たちを去らせてくださいって言うと、ファラオはどうしたかっていうと、ますます心を固くなりしたわけですよね。そしてますます重労働を課したっていう話でしたね。なぜそうなったのか、なぜファラオが心を固くなりしてしまったのか、そのことについてパウロはこの 17節のところで聖書を引用してこう言ってるんですね。それは神様の計画だったんだよって、そういう話でしたよね。と途端にね、ここで、まあ、子供でもきっとね、疑問に鋭い子は思うんじゃないかと思うんですけど、神様の計画の中にそれがあったというならば、ファラオの心の固くなさっていうのはファラオ自身の責任ではないのじゃないかと思いますよね。神様がしたっていうの、神の計画なの、じゃあファラオに自身に責任ないですよね。神様が責任の責任があるんじゃないだろうか。こんな固くなな王様に誰がしたのか。それはあなたの計画ではありませんか。その人が責められるのは間違っているのでありませんかっていうのが19節に記されている疑問なんですよね。皆さん、そういう疑問持ったことないですか。僕ありますね。最初の頃読んだ時に、神がさせたっていう時に、あれ、これってどういうことかなってね、思いますよね。まあ、もしかしたらファラオについてはそんな疑問持ったことないっていう人もいるかもしれませんが、似たような疑問はね、他にもあるんで、例えばイエス様を裏切ったユダね、十二弟子の一人に選ばれていながらイエス様を敵に売り渡した、ね、そして自殺してしまった、このイスカリオテのユダについて、弟子として人としてまあとんでもないことをしてしまったんですが、しかし考えてみると、ユダが裏切らなかったらイエス様は十字架につけられなかった。イエス様が十字架につけられなかったとしたら、あれ、救いは完成しなかったなりますよね。十字架の救いが神様の計画の中にあって、それでイエス様が十字架にかけられたんだとしたら、ユダの裏切りも神様の計画の中にあったということであって、だとしたらユダっていう人はね、神の計画によって裏切り者に仕立てられちゃって、かわいそうな人になっちゃうってことですね理屈で考えていくとそうなるんですよね。なんとなく変だなってここの一方では思いつつも、でもやっぱりそう疑問を抱かないではいられなくなるってことが私たちのうちにあるのじゃないだろうかと思いますね。もし神が定めたんとしたら、神様はなんで人を責めることができるだろうか、ね、ご自分で定めておきながら、あなたは罪を犯したってね、それを責めることなんか神様にはできないんじゃないだろうかっていうことですよね。最初にも言ったように、ここでこの9章で問題になっているのは、神のためイスラエルがイエス・キリストをどうして受け入れなかったのかってことなんですね。それがこの9章の初めから一貫して問われていることなんです。イエス様はユダヤ人の一人として生まれた、しかしイエス様を一番受け入れなかったのはその当のユダヤ人、それが問題になっている。それは言い換えれば、ユダヤ人みんながある意味でユダになっちゃったってことです。みんなが寄ってたかってイエス様を殺してしまったということですよね。しかしそれでユダヤ人を責められるんだろうか。ユダヤの人々が心を固くなりして、それこそ21世紀に至るまで未だに心を固くなりしてるんですけど、ユダヤ人はね。でもそれもこれも全部神の計画だっていうんだったら、それでユダヤ人を責められるんだろうか、ね、これがパウロのここで持ち出している疑問であって、またそういう現実の中でパウロは心に痛みを覚え、悲しみを覚えて、この文章を書いてるわけです。このパウロの痛みについて一人の神学者がですね、実はこれは予部記を読むと、この9章に描かれているパウロの心がよくわかるっていうことを書いてたんですね。予部記、まあ、ここで予部記ゆっくり学ぶわけにはいかないんですけど、明 明らかにパウロはここで呼ぶ気を思い起こしながらこの書を書いていたと言ってもよいだろうって言ってるんですね。その人はね、一箇所だけ確認しますが、呼ぶ気の9章にはヨブが理由のわからない不当な苦しみにあって、なんで自分はこんなひどい目にあってるのかって苦しんでるところに友人が来たわけですよね。最初は3人で、後からもう1人加わって4人になったわけですけど、その友人たちは何したかっていうと、寄ってたがってヨブに言ったことは何か、それはあなたがこんなひどい目にあってるのはあなたに何か問題があるんだ、あなたに悪いところがあるから神様が正当な裁きとしてこの苦しみを与えているに違いない、まあ一貫すればそういうことを言ったんですね。その時ヨブはこう言いました。3節9、ヨブ記の3章9章3節、神と論争することを望んだとしても千に一つの答えも得られないだろうと。ヨブには身に覚えがなかったんです。そんな悪いことした覚えがない、こんなにねひどい目に遭うようなことしたことが、確かにヨブは信仰的な人だったんですよね、道徳的な人だったんですよね。そして、とすればヨブが言いたいのは神様の方が間違ってるってことですよね。友人たちはヨブが間違ってる、ヨブには身に覚えがないので神が間違ってる。それでヨブが言った言葉が、神と論争することを望んだとしても千に一つの答えも得られないだろう、その通りなんですね。人間が神様とどんなに論争しても勝てるはずがないとヨブは知っていたんです。神の信仰者ですからね。とはいえ友人たちに責められれば責められるほど自分の中に非があるんだろうか、いやないんだとすれば神がおかしいんじゃないだろうかっていう、そういう考えに陥っていくわけ、陥ってはまっていくわけですね。それでヨブは苦しむわけですね。人間は神様と確かにまともに戦って勝てるわけがないって一方では思いつつも、それでもやっぱり納得がいかずに神様に疑問を投げかけざるを得ない、それが私たちの姿なんだろうと思うんですね。神様のなさることがどうしてもわからない、なんでこんなことが起こったんだろうか、わからないままでは神様に喧嘩を仕掛けないわけではいけない、わけにはいかないってことですよね。そして24節、9章の24節ではさらにこう言ってます。この地は神に逆らう者の手に委ねられている、神がその裁判官の顔を覆われたのだ、違うというなら誰がそうしたのか。これヨブの言葉です。この地上に悪がはびこってるじゃないかってね、でもそれってどういうことか、裁判官たちが正しい裁きをしていないじゃないか、目を覆われてるじゃないだろうか、でもそれって誰がしたんだろうか、究極的には神はこの地を支配してるんだから神がしたってことじゃないだろうか。ヨブはそうここで神様に食ってかかってるわけですね。神様以外の誰がそうできるというのだ、神様の仕業以外に何とも言えない、なぜなら神が支配者なんだから、こうやってヨブは苦しんだんですよ。罪を結局誰かのせいにしているうちは解決はないんですね。そしてパウロもまた、どうしてこのイスラエルの民が、神に選ばれた民が救い主イエスを受け入れることができないままでいるんだろうかということを問わずにはいられなかった。そして悲しみと痛みの中でパウロが得た結論というか、この箇所でそれに対する答えとして書いたものは何だった、それが今日読んだ、最初に読んだこの20節の言葉なんですね。20節以下なんですが、まずは20節だけ読みます。ここ一緒に皆さん読んでみましょうか。20節、はい。人よ、神に口答えするとはあなたは何者か、作られたものが作ったものにどうして私をこのように作ったのかと言えるでしょうか。自分たちは神ではない人間なのだと、創造主である神によって創造された作られたものなんだと、人間であるということは神様を神様として崇めなければならない存在だということなんだ、そういう人間がどうしてこんなふうに神と口論してしまうのか、食ってかかってしまうのか、作られたものが作ったものにどうして私をこのように作ったのかと言えるだろうかって、これ単純にまず陶器師、あるいはここでは何だっけ、焼き物師って、ね、訳されてますけど、 そうですよね。焼き物を焼く人はその粘土を自由に、これはこういうことのために、あれはこういうことのためにって使うことに誰も文句は言わないわけですよね。そういう意味で作ったものと作られたものの関係ってそういうことだって基本的に言えばと、まずパウロはそう言ってるんですね。先ほど見た呼ぶ記も最後の第42章で自分がどんなに間違っていたかっていうことを呼ぶが悟るんですね。そして神の前にその過ちを告白し、まあ、悔い改めることをもって呼ぶ記は終わるんですね。その呼ぶ記の第40章の1節から5節にこういう文章が記されています。呼ぶに答えて主は仰せになった。全能者と言い争う者よ、引き下がるのか。神を責め立てる者よ、答えるがよい。呼ぶは主に答えて言った。私は軽々しく物を申しました。どうしてあなたに反論などできましょう。私はこの口に手を置きます。一言語りましたがもう主張いたしません。二言申しましたがもう繰り返しません。この最後の五節は面白いですよね。一言言っちゃったと、ね、でもう言いませんって言いながらもう一回言っちゃったもしかしたらまた言うかもしれませんね。だからあのヨブは口に手を当ててもう言わないように黙りますって言ってるわけですよね、まあ、人間ってでも癖って懲りない、何度でも言いたくなってしまうっていうところですよね。42章の3節にはこう記されています。これは何者か、知識もないのに神の敬礼を隠そうとするのは、するとは。その通りです。私には理解できず、私の知識を超えた驚くべき見業を挙げつらっておりました。まあ、この括弧の中はおそらくヨブが祈りの中で聞いた言葉かもしれませんね。神様のこと、これは何者か、知識もないのに神の敬礼を隠そうとするのは。それに対してヨブはその通りです認めざるを得ない。ここにヨブの悟りと悔い改めがあるわけですね。結局は無知であるにもかかわらず神様の計り事を疑い問うものでしかなかった。しかしヨブ記の素晴らしさであり、ヨブ記の不思議さは、このヨブを神様は受け入れてくださったわけですよね。そして一方でいかにも正しいことを主張していたかのように思われる友人たちは神様から叱られるんですよね。もちろんヨブが全部正しかったわけってことじゃないんですけど、ヨブも間違っていたわけですが、神様に対するヨブの疑問や不満は悔い改めに導かれたわけですよね。そこが大事なところですね。どうやって神様はヨブを悔い改めに導いたんでしょうか。40章の15節以下にこう書かれてあるんですね、まあ、15節だけ。見よ、ベヘモットをお前を作った私はこの獣をも作った。これは牛のように草を食べると。これも興味深い言葉なんですが、ベヘモットって、書かれているこの動物は他の聖書ですとカバって訳されてるんですね、まあ、その方が分かりやすい。実際にカバかどうか怪しいんで、新共同訳ではベヘモットってその言語のまま書いてるんだと思うんですが、まあ、カバでいいですよね。カバを作ったのも神様ですからね、うん、神様はここで言われる、カバと争ってあなたは勝つことができるかものすごく単純バカみたいな話ですね。勝てないですね、人間はね。頭は良くても力はないわけで、カバとまともに組み合って勝てるわけがないんですよね。でも神はそのカバも、そしてあなたも作ったんだって言うんです。そういう意味であなたは謙虚になりなさい、謙遜になりなさい。あなたは作られたものなのだ。作られたものが作ったものにどうして私をこのように作ったのかと言えるだろうか。まあ、ふてくされた子供がね、親父に向かって母親に向かって、なんで俺を産んだんだ、なんでこんなに産んだんだってね、文句言うのと全く一緒ですよね、うん、作られたものが作ったものにどうして自分をこの世に作ったのかと言えるだろうか。言えないってことですよね。お分かりのようにローマの手紙、このローマの信徒への手紙の中で、この箇所でパウロが主張していることはまさにそのことなんです。9章の20節から24節を読みます。人よ、神に口答えするとはあなたは何者か。作られたものが作ったものにどうして私をこのように作ったのかと言えるだろう、言えるでしょうか。焼き物師は同じ粘土から一つを尊いことに用いる器に、一つを尊くないことに用いる器に作る権限があるのではないか。 神はその怒りを示し、その力を知らせようとしておられたが、怒りの器として滅びることになっていた者たちを寛大な心で耐え忍ばれたとすれば、それも憐れみの器として栄光を与えようと準備しておられた者たちにご自分の豊かな栄光をお示しになるためであったとすればどうでしょう。神は私たちを憐れみの器としてユダヤ人からだけでなく異邦人の中からも召し出してくださいました。ここはちょっと説明のいるところだとは思うんですけど、本来は作られた私たちはこの神様の自由の前にただひれ伏す以外にないってことがまず基本的に言われてるわけですよね。そうですね、焼き物師と粘土の関係はそうなわけで、私たちはただ神の自由の前にひれ伏すしかない、文句言いようがない、それが陶器師と器、焼き物師と器の関係で、粘土の関係で例えられてる。でも私たちはこう思いますね、私たちは焼き物じゃないって生き物だと確かにそう言われてみればそうだけど、でも自分はどうしても納得できません。神様が不平等じゃないんですか、どうして自分をこんな風に作ってんですか、どうして自分の人生にはこんなことが起こるんですか、そうやっていつも不平や不満を言ってるのが私たちの現実ではないだろうか。これクリスチャンでもですよ。22節に怒りの器っていう言葉が出てきますね。これ一つの解釈としては、 ある神学者が言ってましたが、器である私たちの中に怒りがいっぱいに、その心が怒りで心がいっぱいに溢れてる、そういう意味として読むことができるってある一人の神学者が言ってましたね。面白いなと思いますね。怒りの器って私の内側にも怒り、不平不満がいっぱいに溢れてしまっている、怒りがいっぱいに詰まってブツブツ文句ばっかり言ってる、怒ってばっかりいる、本音を吐くとすぐに怒りとつぶやきが漏れてくる、そう読むことができる。しかしこの箇所でパウロがこの怒りの器って書いてるのは、そういうことよりも何よりもまず神様の怒りです。神の怒りの器、つまりそのように神の恵みの御業を素直に受け入れることができないで不平不満ばっかり言ってる、文句ばっかり言ってる、怒ってばっかり生きているというのは神様の怒りを積み重ねていくだけのことなんだよとわかりますか。そういう意味で神の怒りの器になってるんだよってことです。でも私たちの内側にもその神様に対する怒りが満ち溢れてるってことです。しかしここでパウロが言いたいのはこういうことですね。そんな風に私たちは今すぐにでも滅んでも滅ぼされても仕方がないような状況であるにもかかわらず、しかし今すぐに滅びないで生きているのは神様が寛大な心で耐え忍んでいてくださるからなんだよってパウロ言ってます。その先の頭の部分でね、焼き物師が同じ粘土から尊いことに用いる器と尊くないことに用いる器を作るということが書いてあるので、その次に読むこの、22節と23節で怒りの器と憐れみの器って出てくるじゃないですか。これを読む時も神様が最初から人間を怒りの器用に人間を作り、憐れみの器用にして人間を作ったように読めてしまう危険があるんですけど、でもよく読んでみるとパウロは決してそう言ってるわけではないんですね。まず基本的に粘土と陶器師で言えば作られたものが作ったものに文句は言えない、これは基本的として言ってるんですが、パウロはその次で言ってこの怒りの器の話をして、神は私たちを憐れみの器として、怒りの器についてパウロがここで語っているのは、何よりも自分自身が怒りの器であって、その怒り、神の怒りの器であって、その怒りの器が今は憐れみの器に変えられたのだと、作り変えていただいたのだという、そういう意味合いを持ってこの文章を書いているに違いないということですね。わかりますか。最初から2つに分けてっていうのに、もともと私たちはみんな怒りの器なんです。ユダヤ人であろうと異邦人であろうと罪の中にあったわけで、そういう意味では神の怒りの対象なんですよね。パウロもその一人で、ユダヤ人であって律法学者であって、もう本当に熱心に神に仕えると思っていた彼が、しかし実際は キリストを迫害し、クリスチャンたちを迫害したわけじゃないですか。キリストに出会った時に初めてそれに気づかされたんです。ああ、自分こそがまさに怒りの器なんだ。こんな怒りの器で出会ったものが、しかし憐れみによって作り変えていただいたんだってことですね。その証拠としては24節でパウロはこう言ってますね。神は私たちを憐れみの器として、ユダヤ人からだけでなく異邦人の中からも召してくださいました。ここで言う私たちっていうのはもちろんパウロも含めて言ってるはずですけど、でもそこには異邦人の中から召し出された人々も入ってるわけですね。つまりパウロはここでユダヤ人っていう枠を超えて、異邦人の中から神様に呼び出されて、神の憐れみの器とされる人たちをこう見ていってね、それを私たちって呼んでるってことです。もう一回説明しておくと、例えばユダヤ人たちが怒りの器っていう言葉を聞いた時には、それは自分たちのことじゃないと思ってたわけですよね。それは異邦人だと、ギリシャ人だと、あるいはローマ人だと。今はローマ人はね、いい気になって支配者だから、いい気になっているようなことはあるけど、 あいつらこそ怒りの器なんだ、いつか滅ぼされるんだ、俺たちは憐れみの器なんだっていう、まあ、そういう思いを持っていたわけなんですが、しかしパウロは今は全く違った理解をすることになったってことですね。実は自分自身が怒りの器であったんだ、イスラエルの民こそ神の怒りを溜め込んでいるような器になってしまっているのだ。しかしその怒りの器である自分が今憐れみの器として作り変えられている、神様に召されてそうなっているんだとパウロは言ってるんですね。そしてこのことはパウロになって初めて起こったってことじゃなくて、神様は旧約の時代から約束していたことだよということで、25節以下をパウロは書いてるんですね。ホセアの書にも次のように述べられています。私は自分の民でないものを私の民と呼び、愛されなかったものを愛されたものと呼ぶ。あなたたちは私の民ではないと言われたその場所で、彼らは生ける神の子らのと呼ばれる。またイザヤはイスラエルについて叫んでいます。たとえイスラエルの子らの数が海辺の砂のようであっても、残りの者が救われる。主は地上において完全に、しかも速やかに言われたことを行われる。それはまたイザヤがあらかじめ告げていた通りです。万軍の主が私たちに子孫を残されなかったら、私たちはソドモのようになり、ゴモラのようにされた。たとえイスラエルであっても神の憐れみによってのみ継続しているんであって、彼らが特別だったってことではないってことですよね。そして私が自分の民でないものを私の民と呼び、愛されなかったものを愛されたものよと呼ぶ。これはまさにユダヤ人にとっては異邦人が神様に愛されている、神は異邦人をも神の民として愛するお方だっていうことが、このホセア書って旧約聖書ですよね、預言書の一つですけど、そこにもう記されていたんだ。神はイスラエル人だけではなくて異邦人も私の民と呼び、愛されたものと呼んでくださるのだ。怒りの器のような者たちを憐れみの器と変えてくださるのだ。それが神の愛であり、神様の約束なんだ。そしてそれを実現するためにイエス様が地上に降りてきてくださって、私たちの身代わりに罪を背負って十字架で死んでくださった。それは言い換えれば、神の怒りと呪いの全てを身代わりに背負って死んでくれたってことですよね。このキリストの御業によって、イスラエル人と異邦人、つまり全ての人々の間の隔ての壁が打ち破られて、共に一つの神の民とされる道が開かれた。こうやって誕生したのがキリストの教会なんです。キリスト教会なんですね。そこにはユダヤ人と異邦人の区別はもはやありません。ここでは誰が怒りの器で、誰が憐れみの器であるかという区別もありません。なぜならば、全ての人が神の憐れみによってのみ生かされていることを私たちは知っているからです、ね、この恵みの中にとどまり、この恵みによって生かされていることを喜び賛美し続けている、それが私たちキリスト者の歩みであるということをしっかりと覚えたいと思います。お祈りします。祝福します。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、 あなたに恵みを与えられるように、主があなた御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、私たちの救い主主イエスキリストの御名により祝福します。アーメン。